さて、次は井戸端お便りコーナーでーす。今日はですね、すごいですよ。今日はというか、ものすごくご丁寧な、長い事例報告を小学校の方からいただいておりますので、なんと、井戸端方角タイム初の続きものでいきたいと思います。今日が第1回、来週にその続きを読ませていただくという。すごいですね。もう私はこのお便りを、拝見して、うわ、これは1回では済まへんわというふうに感動したのでございます。で、どこの小学校かと申しますと、奈良県の川西町立湯崎小学校さんからいただいております。湯崎小学校さん、ありがとうございます。もう本当に丁寧です。丁寧なお便りで、もう感激です。流行る気持ちを抑えて、こう、涙を飲んで、ちょっと時間がね、ありませんので、ちょっと半分ぐらいずつに、ちょっと区切らせていただいて、放送させていただきたいと思います。それでは、行ってみましょう。川西町は、能楽、観世流の発祥の地であり、そのことから毎年4年生が、能楽協会大阪支部の能楽師の方に来ていただき、歌い、姉妹、かっこ能面はつけません。小鼓、太鼓などの能の体験をしています。そして、6年生を送る会では、体験した能を発表しています。また、平成17年度は、我が国の伝統文化を尊重する教育に関する実践モデル事業の指定を受け、全学年で地域の歴史や伝統文化に興味関心を持たせるとともに、我が国の文化や伝統を大切にする態度を育ててきました。昨年度は5年生が奈良県小学校音楽発表会で能囃子を発表しました。能の体験は運動会が終わった10月から2月ぐらいまで行います。難しい謡いは時間的にも無理なので、毎年玄城、これは洋曲の名前ですけど、玄は玄米の玄ですね。で、象さんの象です。玄城を体験しています。それに加えて昨年は特に5年生が聖王母、西と王様の王と母ですね、聖王母を体験しました。実際の体験は歌いと姉妹、小鼓、太鼓の3グループに分け、それぞれ別の場所で練習をします。歌いは暗記とともに音の長さや高低に気をつけながら歌う練習をします。姉妹は扇を持ってすり足で舞う練習をします。小鼓は大きな乾いた音を出せるように何度も何度も打つ練習をします。太鼓はバチさばきと掛け声が大切です。そして小鼓と連動してリズムを打ちます。またヨーという掛け声も出します。どの練習も最初は難しそうですが、やはり子供は適応力に優れているのでしょう。自然と覚えるようになります。また、背筋をピンと伸ばした姿勢で練習をしますので、姿勢の矯正にもなっているようです。と、今日はここまでにいたしましょう。すごい小学校があるんですねって、確か私は前、イカルガ小学校さんもですね、農学やってらっしゃったと思うんですけど、その時もすごい小学校があるんですねと言ったような記憶がありますが、本当にすごいですよね。小学校でですよ、ここまでやってらっしゃいますし、それできちんとね、生徒さんがついてこられてるわけなんで、もう本当に素晴らしいの一言ですよね。本当にすごいです。で、前に斑鳩小学校さんをご紹介差し上げたときに、 イカルガ小学校さんの地元は金剛流の発祥の地だったんですけど、この湯崎小学校さんは観世流の発祥の地なんですね。奈良って本当にすごいんですよ。もう皆さん何でしょう、もうちょっとこう奈良って実はすごい伝統文化の発祥の地で種がいっぱいまかれてたんな、すごい土地ですなということ、自覚していただくというとちょっと偉そうな言い方ですけど、その認識していただくといいんじゃないかななんて思います。で、小学校の方々がですね、その歌いと姉妹ですね、おうおうおうちゃんの歌いと姉妹っていうのは能の方が待ってるすり足で踊るんと違うんですね、舞うんですけども、やってる普段は、皆さんが多分ご覧になるのは能の面、能面ですね、表っていうんですけど、能面をつけて、プロの方がやってらっしゃるのをご覧になってるかと思うんですけども、その舞の部分をやってるんですね。それで小鼓もやるんですね。そして太鼓も叩くんですね。すごいな、本当にこの小学校素晴らしいですよね。それで、4年生ですか、まあそう4年生をメインにっていうことでやってらっしゃるみたいなんですけれども、まあ歌いと姉妹というのはだいたい1セットなので、これで1セットで小鼓太鼓3グループに分けてそれぞれ別の場所で練習をします。でもこれ先ほど読み上げさせていただきましたけど、本格的にやってらっしゃると思うんですね。子供だからちょっとおまけってことはしない、これはね非常に大事なことですね。確かに難しいことですけれども、実際能楽家プロの方は小さい時からやってらっしゃるんで決して不可能ではないわけですね。方々がちゃんと体で実践してらっしゃいますから不可能じゃないんですけど、まあプロになるわけじゃないんですし、ちょっとちょっとおまけしとこうかっていうふうには多分なさってなくてですね、ちゃんと歌い、難しいんですよ、古典ですからね。それを暗記して音の長さ高低に気をつけながら歌う練習をしてらっしゃると。姉妹は扇を持って、本格的ですね、扇を持ってちゃんと扇のさばき方も、教わってると思うんですけど、すり足ですね、すり足というのは非常に難しいんですけれども、なんて言ったらいいでしょう、ラジオって本当難しいですね。ずずっとこう全く足を上げずにスッとすりますね。そして最後にピョッとこう指がある方をちょっと上げてピッと下ろすんですね。そういう能の独特の歩き方、これもお稽古してらっしゃるんですね。でそれから小鼓ね、これ音出すの難しいんですよ。でちゃんと乾いたいい音を出せるように何度も何度も練習し、おおすごすぎます。で太鼓はバチさばきと掛け声ちゃんと言おうって言ってるんですね。なかなかすごいですよね。でもここでちょっとびっくりなのは、やはり子供は適応力に優れているのでしょう、覚えちゃいますという、まあ何回かこう読ませて、いろんな方のね読ませていただいて、やっぱり今のみんなが耳慣れてるものでしょう、そこから入りましょうかっていうご意見多かったですし、なるほどそうであると、実際そうだと私も思いましたけれども、小さい時にそういう知ってる曲じゃないと面白くないやんかみたいな感じのが芽生える前にやらせる場合はいけちゃうんじゃないかと、難しいものでもね。であんまり難しいものはこうちゃんと選んで、やらないようにして選んで、現状とか西王母とか、初心者コースって言ったらあれですけど、子供でもできるものをきちんと選んでらっしゃいますから、こういう形で伝統芸能をその堅苦しくて難しいもんだよっていうんじゃなくて、自然と学校の授業の一環としてやらせて、で子供も覚えちゃう、すごく自然にやってらっしゃるんで、これ本当に参考になる事例紹介だと思いますね。今日は残念ながらここで一回切らせていただいて、来週も楽しみにしててくださいね。今日は川西町立湯崎小学校さんからの事例紹介を半分だけ読ませていただきました。湯崎小学校さんありがとうございます。まだ続きますからね、来週も楽しみにしていてください。皆さんも楽しみにしていてくださいね。本当にありがとうございました。また続きます。 今日の井戸端お便りコーナーは以上です。このコーナーが授業展開など現場の教育あるいは予期せぬ法学な場面でお役に立てれば幸いでございます。この番組ではここを情報交換の場として音楽教員の方や学校関係者の方のヒント的なものが提供できればと考えております。実際に学校で感じた疑問点や困っていること、提案、エピソードなどなど、危ない話題以外のものでしたら、どんどん送ってください。ここで紹介させていただいたお便りに関するご意見、うちの学校ではこうしてますよという助け舟的な提案などなども歓迎です。そういうお便り交換で、この番組が盛り上がっていけばいいなと思っております。もちろん、教員、学校関係者の方以外の方からのお便りもお待ちしております。よろしくお願いいたします。それと、学校の音楽の授業の話だけではなく、一般に堅苦しい、なんとなく近寄りがたいイメージが定着してしまっている邦楽を、邦楽に携わっておられない会社員の方であるとか、主婦の方であるとか、学生さん、小さい奥さんなどなどが気軽に楽しめるようにするにはどうしたらいいか、私こんなこと思いついたんですけどどうですかねというアイデアや思いつきもお便りとして送ってください。またもっと簡単に邦楽に関する笑える話、失敗談なども大歓迎です。この番組で笑いを取ってやろうと思っておられる方、お便りお願いいたします。リスナーの皆様に気持ちの良い笑いを提供してください。お便りの宛先ですが、メールの場合はポストですね、郵便ポストのポスト、post@fm814.co.jp、 ファックスの場合は 0745-33-3601、 おはがきの場合は郵便番号 636-8555、 この郵便番号だけで届きます。 FM 配報井戸端法学タイム宛てにお願いします。お名前とお住まいの都道府県は必ずお書きください。お名前はペンネームでも OK です。お便りお待ちしております。